毎週月曜日のこの時間はつこてみっけおもてなし中国語講座、原井さゆりさんと米村美希子さんの登場です。
大家好。
毎週月曜日はおもてなしに役立つ中国語のフレーズをご紹介しています。最初に先週のフレーズを復習しましょう。
过年好。
新年おめでとう。思い出しましたか？続けて今日のセンテンスです。
恭喜。
おめでとう。
中国や台湾をはじめ中華圏では明日、はい、2月5日が、2019年のニューイヤー、旧正月でいうお正月ですね。
そうですね。
で、先週も新年のお祝いのフレーズを学習したんですけれども、今日も続けて勉強していきましょう。
はい。この恭喜というのは、皆さんは音よりも目で見たことがある方が多いんじゃないでしょうかね。例えば今日が新年とか、今日順の今日という字に喜ぶという字を書きます。で、中華料理店で春連という正月をお祝いする真っ赤なこう張り紙が貼ってるところあると思うんですが、はい、ここによく書かれて貼られてますし、あとは香港映画とかねのシーンの中に、街中の風景にちらっとこう映り込んでたりする場合がありますね。うん。
特に新年ではおめでとうという意味の恭喜の後にファーザイというのを加えて、恭喜ファーザイ、お金が儲かりますように、はい、商売繁盛みたいな、
もうがっちりですね、
というのが、はい、挨拶がポピュラーです、
ね、この辺はいかにも中国って感じです ね。ではアクセント解説していきましょう。恭が平板の一声、喜は下がって上がる三声です。いつもの魔の発音を使ってアクセントの流れを把握するなら、まあまあという具合です。では発音と合わせて言ってみましょう。おめでとう。
恭喜。
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 恭喜。中国の伝統的なお正月の過ごし方ですけれども、はい、大晦日の晩から正月にかけて爆竹や花火をこう派手に鳴らすという習慣がありますよね。
はい。
で、これはまあ邪気を払うという意味があって、以前はまさに市街戦をやっている、もう戦争が行われているかのような騒々しさでした ね。
最近は大気汚染の原因ということで、うん、まあ、ちょっと控えめになっているのかなっていう感じはしますけども、はい、日本ではもうありえない、
絶対できない。
私マンションに住んでたんですけど、うん、マンションの窓からみんなこうバンバンやるのですごく危険なんですよ。はいはい。私24階に住んでたんですけど、23階の人とかも手持ち花火大きいの持って上に上げるので、ベランダにこう覗き込んだらダメみたいなね。
そうそうそう、なんか目の前で炸裂してましたよね。下の階で上げた花火が。
そうですそうです。
そうそうそう。あと年明けからミャフイっていう、日本でいうと初詣みたいなイベントがあるんですよね。これに出かけますよね。はいはい。おかみは行きました？
ありますね。もうなんか縁日みたいなの並んでて、うん、さらにもうガヤガヤと日本のおごそかな初詣とは違った感じですよね。
ちょっと違いますよね。で、私が一番印象に残ってるのは北京のチタンっていうところのミャオフイです、はいはい、世界遺産で天壇っていうところがあると思うんですが、はい、あれの対比で天と地ということで、もともと昔皇帝が地の神様を祀って祈りを捧げた場所なんですね。で、今は公園になってるんですよ。で、その昔、まあ、祭壇があったところがこう舞台のように一段高くなってて、ここにも皆さん順番に登って、さらにそこにちょっと臨時で設けてあるようなこうお祝いみたいな何かがこう立ってるのに向かって祈りを捧げるっていう感じだったんですよ。はいはい。で、ここで私びっくりしたんですけど、こういう昔皇帝が祈りを捧げたような場所ですっごい意外なイベントが行われてたんですね。
まあ、中国らしいあれですよね、きっと。
はい。何かというとカラオケ
路上カラオケですね。
そう露天カラオケというか、はい、参拝に来た人がお金払って順番に自分の好きな歌を歌うわけですよ。で、はいはい、中国の人ってあんまり自分が人からどう思われてるかあんまり気にしてないから、もう音痴でも調子っ外れでもガンガン歌って、もうまるで自分が皇帝になったかのように大空に向かってもう歌ってるわけですね。これを真面目にみんながお祈りしてる横に流れてる BGM みたいな感じで、ちょっと日本ではびっくりな光景でした。
そうですね。
はい。では今日のセンテンスおさらいしましょう。
おめでとう。
恭喜。
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 上手にできましたか？今日のお相手は
八尾の神さゆりと
通訳案内士のシャーミーでした。ではまた来週お耳にかかりましょう。
シアジョージェン。
毎週月曜日のこの時間は スコテミッケおもてなし中国語講座、原井さゆりさんと米村美希子さんでした。